皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、経営コンサルユニットの研究員をしていただいている、下川修司さんにお越しいただきました。下川さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、ちょっと早速なんですけども、下川さんの自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。1962年生まれですので、もう59歳になります。もうすぐですね。企業でいうと退職の年齢に当たりますが、これまで30年ちょっと、企業の中で人事、それから総務、それから情報システムの方の部門におりまして、ずっと管理部門ですね。を担当しておりました。特に長いのは人事、その中でも採用と教育が長くてですね、独立するにあたりましてはこれまで自分が抱えていたモヤモヤをなんとか解決するようなそんな、仕事に就きたいっていきたいなということで、独立して今は企業の、特に人事総務に関わるですね方々に対するコンサルであったりとか研修の実施等を行っております。今日はよろしくお願いします。
はい、下川さん、ありがとうございます。独立されたのはいつぐらいからなんですか？
2015年の12月になります。
独立されてからはどんな活動をされてきたんですか？
大きくはですね、2つあります。通常の研修業務といいますか、新入社員研修であったりとか、それから管理者研修でありますとか、そういうことをですね、企業さんから受け負ってというか、研修を実際にやる企業さんからこういう内容でやりますよっていうことをですね、その会社が持っているコンテンツを実施するという形で登壇するという機会と、それから自分が今作っているプログラムっていうのがあるんですが、実際の企業さんにですね、私の方から PR 活動を行って取り上げていただいて実施すると。この大きく2つをやっております。
今のご説明の下川さんが独自でこういろいろ作られているという話だったんですけども、
はい。
そちらはどんなことをやられてるんでしょうか？
ですね、ジレンマ、個々人がお持ちのジレンマとか、企業の中のジレンマを使ってですね、対話を進めていくというプログラムを行っています。もともとですね、ベースになるプログラムがあったんですが、それにですね、いろんな要素を足していって、一つのプログラムとして今構築しているということになります。例えば企業だとイノベーションジレンマなんていうのは割と有名な話だと思うんですけれども、 A をするか B をするか、どっちか両立することはできなくて、どっちかを選択するっていうような中でですね、ジレンマを題材にして参加者全員で対話を進めていくというようなプログラムになります。
ちなみにそういったものを求められる企業さんのどんな課題があると、そういったものを下川さんの方に相談来られるんですかね？
大きいところで言うと合併とかですね。ですね。身近なところで言うと、やっぱり社員が、特に若手社員がよく辞めるとか。で、それがどうしてなのかっていうのがまだもやもやとしてよくわからない。って言ったときに、まあ、辞めた人間にどうして辞めたのっていうのはなかなか聞きづらいですし、それから、会社の雰囲気みたいなものが直接どう影響してるのかって、なかなかそこから割り出すのは難しいんですね。なので、若手社員たちを集めて、どんなジレンマがあって、自分たちはそれをどんなふうに克服しようとしているのかとか、そういうことを話し合ってもらって、その中から、まあ、人事であったりとか、それに類するような部門の方々が、それを類推していくというか、まあ、そのサポートを私の方でやったり、そういうことをしています。
はい、ありがとうございます。下川さん、先ほど人事のお仕事が長かったっておっしゃってたんですけども、やっぱり人事やってる時の課題っていうものが、やっぱり今の経験に結構生かされてるってことなんですかね？
かなり生かされてますね、やっぱり。その時、解決できなかったこと。やっぱりそれが、今も、若い人事の担当の方々にはありますので、自分が経験してそこで解決できなかったことを今やってるプログラムで解決していく。それをまあ、ご提案しているというような格好になります。
ここ数年、そういった、まあ、若手不足みたいなのが言われるようになったのかなと思うんですけども、下川さんが、その企業の人事部でやられていた時とかも、その人を雇うとか、人が辞めてしまうとか、そういった問題も結構ありました。
やっぱりかなりありましたね。
うん。
まあ今も昔もだいたい入社してから3年間で3割辞めるなんていうことは言われると思うんですけれども、だんだんとその辞め方の内容は変わってきてると思うんですね。で、今だと転職がしやすいっていうのもあるし、転職に関するいろんな情報が溢れているっていうところもあると思うんですよ。だから、まあ私的が入ったような時になるともう、当時はパワーハラスメントなんていう言葉も、ハラスメントっていう言葉もなかったような時代ですので、まあ仕事が大変で、とてもじゃないけどやれなくて辞めるっていう方はたくさんおられたんですけど、だんだんそれが改善されていったんだけれども、やっぱり変わらない問題っていうのはあるな。で、それをどうやって解決していくかっていうのはポイントになってくるなと思って。
今は、先ほどおっしゃったように、転職しやすいみたいな理由が一番大きいんですか？
そうですね。福利厚生とか、それから給与っていうよりは、全然やっぱり自分がやりたいことっていうものを前面にこう、新入社員というか若手の方も出すことができるところが、もうちょっと年齢の上の方々ですね。40とか50とか、そういう経験をしていない、どちらかというと、まあ我慢したっていうよりは、そういう鍛えられ方をしてトップ層になっている方々からすると、なかなかそこにこう理解ができない。結果的に、まあ非常に活発な若い企業の方に魅力を感じて移る方っていうのはちょっと多くなってきているかなという気がしています。
はい、ありがとうございます。企業さんにアドバイスもされてるわけですよね。やっぱり、どういったとこに、そういった若手を、なんていうんですかね、引き止めるというか、魅力を感じ続けてもらうためには、どういうことを気をつけろ、みたいなことってお話しされることあるんですか？
やっぱり企業によって千差万別なので、自分たちが持ってる、まあ、文化っていうとすごい言葉が、格調が高すぎるんですけど、まあ、ノウハウみたいなんですよね。それをしっかりとその若手の社員に渡していけるかどうかだと思うんですね。で、それからもう変化させることができるかどうかだと思っています。何でもかんでも、今まで通りやるっていうわけでもなく、何でもかんでも若手社員の話を飲み込んでしまうわけでもなくて、しっかりと文化を伝統、伝承していくことが本当にちゃんとできるかどうかっていうのはポイントになっている。で、それができないと、やっぱり微妙なこう雰囲気というか軋轢みたいなものができる、できてしまって、言いづらくなって辞めるっていうか、まあ言っても仕方がないと思って辞める。こんな感じです。
はい、ありがとうございます。もうちょっと広い意味かもしれないんですけども、健康経営に関して、健康経営のこう担当者っていうんですかね、そういった方々を支援することもおありになるんですか？
健康経営に関わり出したのって2019年ぐらいからなんですね。大きいところで言うと、やっぱり健康経営のこの、まあ、資格じゃないですけど、考え方なりなんなりっていったものを取り込んでる企業さんの方が、新入社員を集めやすいであるとか、社員が定着しやすいっていうのがちょっとずつ言われ始めてきて、そこから自分がやっていることの中に取り込んできているというか、コンテンツとして必要だなっていうので対応してきたっていうのが、スタートになってい
ここ数年はそういった健康経営的要素を踏まえた相談とかっていうのは増えてるんですか？
そうですね。はっきりとそっちの方に、まあ、軸足が移ってきてるというか、まあ、あって当たり前みたいな雰囲気っていうのはものすごくある。割と小さいって言ったら怒られますね。小規模な企業から大きな企業までですね。見せ方もだいぶ変わってきたな。健康診断やってるのはもちろん当たり前なんですけど、ただ健康診断やってるわけだけではなくて、何のためにやってるのかとか、派生してどんなことに広げていってるのかとか、そういうことを、まあ、しっかりと、見せてきているというところが出てきてるなと思います。
じゃあもうすでに 何年かもそういった活動をしている企業の方が、まあ、多い印象なんですかね。
うん、やっとまとめ出したっていう感じなのかなというふうに思っています。バラバラといろんなことをやってたのをそうじゃなくて、一つその集約して、どういうふうな考えをうちは持ってて、その上にこんなことをやってますよ。今まではどっちかっていうと法律で決まっててやんなきゃいけないからやってましたっていうのが、そうではなくて、きちんと考え方があって、その上にいろんなものを、に力を入れてますっていうような、そんな格好に変わってきてるな、というふうに思ってます。
新しくその辺をやらなきゃいけないな、みたいな企業さんも相談者としていらっしゃいます？
そうですね。全体で言うと3割ぐらいが、私に関しては3割ぐらいがそういう会社さんになってます。
うんうん、これから始めようとしている企業さんが共通するこう課題感みたいなところってありますか？
まあ、やっぱり何をやっていいのかわからないからのスタートだろうと思っています。ですね。これもあれもそれもやってるけど、他に何やればいいのとか、そんな感じですね。
やっぱり視点がこうやることに向かってる感じですか？
そうですね。何かやんなきゃいけないんだけどっていうのが枕言葉じゃないかな。
本来はこう何のためにが先にあるべきだけども、こう世の中的に動いてるから自分たちは適正にできてるだろうかとか、やっぱそういったところにこう目が行きやすいんですかね。
横並び感みたいなものはどうしてもまずは第一歩としてあって。担当者としてはこれまでもやってきたんだけど、健康経営という名前がついた中で言うと、それって一体どんなものなのだろうからスタートはどうしてもするかな。担当されている方が私の問い面というか正面の方になるんですけれども、自分から発案してそれをやり出している方よりはやっぱり会社として会社の方針としてそれがスタートしだしますので、まだその経営側が言い出していることを担当者としてどう受け止めるのか、それを現実に健康経営の中で働く人たちにどう伝えていくのかっていうのがまだはっきりしていないんだろうなというふうに。
やっぱりあれなんですか、その企業の経営者の方からこういった取り組みをもっと進めた方がいいんじゃないかみたいのが落ちてきて、初めてそういう担当とかが考え出すみたいなことの方が多いんですかね。
たまたま私の今のお客さんというのがグループ会社さんですね。親会社の方ではなくて子会社であったりとか孫会社ぐらいの方が割と多くありますので、どうしても大手がスタートしてグループとしてやっていくよっていうことになると、今度はその子会社群の方々がそこに手をつけていかなければいけなくなっているということが、まあ、大きなポイントなのかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。下川さんが今活動している中で、人事の担当の方とか、まあ、いろいろ悩まれている方に、まあ、これから健康経営っていう視点もそうですし、先ほど出ました、こう若手をどうやってこうしっかり働き続けてもらうかとか、まあ、そういったところで何かこう、下川さんの今一番こう皆さんにお伝えしたいこととかあれば、何か一言お願いできますか？
ちょうどまあこのジレンマをやっていてすごく思うことなんですけれども、割と疑心暗鬼って言ったら変なんですけど、ハイコンテクストってよく日本人は言われるじゃないですか。言葉にしなくてもお互い通じ合うっていうことを言われるんですけど、やっぱり言葉にした方がいいだろうな。ただそれがすごい下手なんだろうと思うんですね。言うと相手を傷つけるとか機嫌を悪くさせるとか、ジレンマワークをやっててすごく面白いのがいくつか出てくるんですけども、共働きで家事を旦那さんにもやってもらいたいって奥さんなんですが、お皿の洗い方が気に食わないんだけど言ってしまうともうやってくれなくなるかもしれないっていうような、そんなジレンマで、こういうプログラムの中で現実にそこに参加してる方々から出てみんなでそれを話し合うんですけど、でそれって実は会社の中でも起こってることで、新入社員にこんなこと言っちゃうととか、若手にこんなことを言うとっていうような。そうじゃなくて、直接なんかっていうより、お互いに一緒に考えようよっていうようなことをもっと増やしていく必要があるんじゃないかな。そうすると、若手側も はっきりとものが言えるし、それがその会社の中に生かされてるっていうことはものすごい重要なことだと思うんですね。で、会社側もしっかりとそれを汲み取っていく、どんなことを考えているかを知る、それをもっともっとやっていく必要があるんじゃないかなということがポイントだと思ってます。
はい、ありがとうございます。では、今日は、下川さんの、今、活動されていることをいろいろお伺いさせていただきました。次回はですね、下川さんの、この、社団での活動についてお伺いしたいなと思っております。はい。それでは、下川さん、本日は、ありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。